こんにちは、レイです、今回はドリームワーク講座としまして、夢についての講座を、解説していきます。で、この講座の元となっているのがアメリカのヘイハウス社というところが、以前ドリン先生が契約していた会社なんですけれども、そこで、オラクルカードのエンジェルドリームオラクルカードというのを出された時に、音声のオンライン講座を開催されたんですね。で、その講座の名前がエンジェルドリーム講座という講座だったんですけれども、そのドリン先生と、あとドリン先生の息子さんのお嫁さんのメリッサ・バーチュー先生という夢の専門家の方がいらっしゃるんですけれども、二人で行われた講座になります。で、そこで解説されていた夢についてをご紹介していきます。で、夢について知ることによって自分の夢を操れるようにもなっていくんですね。で、寝ている時間も、寝ている時間がもったいないとか感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、この寝てる時間というのはすごく重要な時間で、夢というのも私たちにとってはすごく重要なものなんだということが分かった講座だったので、皆様にもご紹介していきたいと思います。で、夢についてなんですけれども、夢というのは、もう随分昔からもうフロイトだとか、もうそういう心理学などを研究されてきた方々もずっと研究をし続けてきた分野で、でもまだ未だに科学的には証明されてない分野だったりするんですね。証明っていうか解明されてない分野ですね。で、さまざまな解釈がされてるんですけれども、夢というのは、ドリン先生がおっしゃられるには、映画のようなものだということで、自分が主人公のこともあれば、そうじゃない場合もあったりとか、あと、予期しないような、本当にいろんなジャンルの夢を見ると思うんですよね。で、夢の中で、あ、これは夢なんだっていうことが分かったりとか、そういうこともあるかと思うんですね。で、もう本当に人によって見る夢も様々ですし、いろいろな夢を見るのが私たちの夢なんじゃないかと思います。で、見た夢がそのまま現実になるのかといったら、答えはノーなんですね。で、未来に起こることが現実になるということは、予知夢だとか予知夢だとか言われてるんですけれども、その予知夢を見る人というのは、その予知夢を見るという役割を与えられた人なんだそうです。で、予知夢というのは、夢で見たことと全く同じことが人生で起こるということなんですね。なんかこれ夢で見たことあるなとか、私たちの人生の中で感じることがあったとしても、それがそっくりそのまま現実になるということはないと思うんですね。それは私たちが予知夢を見れないからなんですけれども、で、アメリカのテレビドラマのミディアムというドラマがあって、その主人公の方は予知夢を見る役割として生まれてきた方なんですね。で、それはその方の人生の 使命というか役割であって、で私たちはまあ基本的に予知夢を見ることはできません。で例えばなんですけれども、探し物があったとして、それが全然見つからなかったとします。でも夢の中で何らかの導きがあることってあったりするんですね。で、夢から覚めた後に実際にその場所に行ってみたら本当に探しているものが見つかったという、そんなこともあるかと思うんですけど、それというのは、あ、これって予知夢だったんだと思うこともあるかもしれないんですけれども、実はそれは予知夢ではないんですね。なぜなら過去にそこにそのものを置いたという事実があって、で私たちは時間が経つにつれてそれは忘れてしまってるだけなんですね。でも、今の私たちが忘れてしまっていても体のどこかに刻まれていて、それが夢の中で示されたというだけなんですね。なので、そういう探し物が見つかったとかそういうのは予知夢ではありません。結果として、見た夢が現実になるようなことがあったとしても、でも、夢で見た通りに物事が進むということはほとんどないと思ってていいと思います。もしもその通りの夢ばかり見るという方は予知夢を見れる方なんだと思います。で、まあ、映画とかもそうなんですけれども、さまざまなカテゴリーがあって、どんなストーリーになるのかとか、まあ、大まかなあらすじは知ってたとしても、まあ、流れは知らないで私たちは映画を見たりしますよね。で、夢も映画と同じなんですね。例えば、何らかの事件性のある、犯罪が絡んでくるような映画を見たとします。で、その中で受け取るものって、私たちはストーリーだけを受け取るわけじゃないですよね。特に犯罪映画とかはそうだと思うんですけれども、その中の様々な人間模様だったりとか、あと何かその映画の中で感じることってあると思うんですね。で、感情からメッセージが伝わってきたりとか、いろんなメッセージをもらったりするはずです。で、夢というのも同じなんですね。で、夢を解析していくときに大切になってくるのが、ストーリーそのものに目を向けないことなんですね。で、ストーリーそのものが意味があることって実はそんなになかったりします。で、映画と同じようにその夢から何を得たか何を感じたかというのが、夢が伝えてくれるメッセージになります。なのでストーリーって結構忘れちゃうものなんですね。映画も時が経つと忘れてしまうのと同じように、よっぽど印象に残ったものじゃないとそういうストーリーというのは忘れられがちなんですけれども、その映画を見てこう感じたとかこれを得たとかそういうことというのは、結構覚えているものなんですね。なので夢を見て解析したいという時にはどんなことを感じたとかそういうことに着目してみると、解析しやすくなってきます。夢を見ている時というのは肉体だったりとか脳だったりは休息をとってる時間なんですね。で、まあ、これが、科学的に証明されているとかそういうことではないんですけれども、言われていることは魂だけが 私たちが寝ている間というのは目に見えない世界を動き回ることができると言われています。で、スピリチュアルな世界ではその寝てる間にその魂がスピリットガイドたちと情報交換をしていると言われています。で、創造主だったりとかスピリットガイドたちと情報交換をして、で、いろいろな情報をダウンロードしている時間が夢なんじゃないかと、スピリチュアルな解釈では言われています。で、魂は私たちが夢を見ている間にいろいろな経験をするんですね。でも起きた時にほとんどの場合夢で見たこととか夢の中で体験したことというのは忘れてしまうんですね。でも忘れてしまったとしても確実にいろいろな情報をダウンロードしていると言われています。で、後からそのダウンロードしたことを自分の必要な時に引き出すことができるとも言われています。でもですね、夢って起きたらすぐ忘れちゃうんですけれども覚えておけるようにもなるんですね。いろいろとエクササイズをしていくことによって、夢を覚えていくこともできるようになるので、夢と上手に付き合っていくことができるようになっていきます。で、どう解釈したらいいのかなんですけれども、夢の中に様々なサインが出てくるんですね。その夢の中のサインについてあらかじめ知っておくことによって夢の中で気づくことができるようになっていきます。で、起きた時じゃなくてもうすでに夢の中で気づくことができるようになるので自分で夢の展開を変えていくこともできるようになっていきます。で、それが夢を操るということなんですけれども、で、夢のキーワードが自分自身の中にインプットされていると、私に伝えたいメッセージはこれなんだということに夢を見ている時点で気づくことができるようになるんですね。で、そうすることによってこれが夢なんだと気づいて夢の中で進んでいくことができるようになります。で、夢だと気づいて進む時と何も知らずにただ単に夢が進行していく時というのは進行状況というのも変わってくると思うんですね。で、夢だと心のどこかで分かっていることによって勇気を持って夢の中で進んでいくことができるようにもなってくるんですね。で、そうすることによって得られるものも変わってきます。で、キーワードとかシンボルを知っておくことによってより行動しやすくなっていくんですね。いろいろと解釈ができるようになるので、で、知識はパワーだということなんですけれども、それによって魂が見えない世界を旅している情報をいろいろとその情報を知ることができるようになってくるんですね。で、夢を知れば知るほどに魂の世界を経験できるようになっていきます。例えば音だったりとか映像だったりとかフィーリングの場合もあるかと思うんですけれども、さまざまな方法で自分の夢について知ることができるようになって、で、たくさんの英知を夢を見ている間にいただくことができるようになってくるので、なので自分の魂の使命だとかあと進むべき道だとかそういうことを夢の中で教えていただけるようになってくるんですね。なので、夢を知るということは 非常にスピリチュアルな人生、スピリチュアルな道を進んでいったりとか、まあ、魂の道ですね。それを進んでいくにあたって重要なことになってきます。で、スピリチュアルな世界というのは、すべてエネルギーでできた世界なんですね。もちろん私たちが生きているこの物質世界もエネルギーの世界ではあるんですけれども、で、夢の世界というのもエネルギーの世界になります。で、それを脳裏に見せてくれるのが夢なんですね。で、その方にとって一番理解しやすいエネルギーで夢を見せてくれます。で、その人にとってそのエネルギーが一番理解しやすい形だからそれで伝えてくれるということになってきます。で、例えば怖い夢を見たとします。で、それがあなたにとってはこの一つの真実を伝えるのが怖い夢が一番伝わりやすい方法、理解しやすい方法だったとしても、別の方にとっては同じことを伝えるのにハッピーな夢で伝えてくるということもあるんですね。で、それはなぜかというと、その方にとってこの形で伝えるのがこのエネルギーを理解しやすい形だからという、そういうことなんですね。ちょっと複雑なんですけれども、伝えたい真実は一つなんですね。で、その真実をどういう形で伝えるかということで、様々な夢を見せてくれているということになります。で、ハイヤーセルフたちが、ハイヤーセルフが他のガイドなどと交信するところをリアルに示してくれているのが夢になります。で、魂だけがそういう世界を旅することができて、いろいろな情報のやり取りをすることができるんですけれども、そう考えていくと、いろいろと夢って面白いなと思いますよね。で、このドリー先生の講座で、ドリームガイドという存在が出てきたんですけれども、ドリームガイドというのは、私たちにガーディアンエンジェルがいつも2体以上ついていてくれてて、で、いつも見守ってくれているということは、今までの間に勉強してきたことなんですけれども、で、それに加えてさらに一人の専属のドリームガイドがついててくれていると言われています。で、もう私たちはすでにドリームガイドとは出会ってるんですよね。でも、認識してない人が多いと言われています。まあ、ほとんどの方が認識してないんじゃないかと思うんですけれども、で、そのためにドリームガイドと出会う瞑想を行うことによってドリームガイドと出会うことができます。で、ドリームガイドとは一体何なのかと言いますと、夢を見るときにいつも立ち会ってくれている存在が、ドリームガイドで、夢への扉の番人とも言われています。で、外部からの悪いエネルギーが夢に入ってこないようにドリームガイドが見守ってくれていると言われています。で、夜寝る前に素敵な夢を見せてくださいとか、いつもそばにいてくださいとドリームガイドにお願いすることで、いつもそばにいて、で、見守ってもらうことができるようになります。で、不眠症の方とかは、寝る前にドリームガイドにお願いすることで、眠りを助けてくれたりもします。あとですね、実生活において何らかの問題を抱えている時ってあるかと思うんですけれども、そんな時にドリームガイドにお願いすることで 夢の中で答えを教えてくださいとドリームガイドにお願いするんですね。私はこれこれこういう状況で今困ってます、だから夢の中で答えを教えてくださいとお願いすることによって、ドリームガイドがその答えを夢の中で示してくれたりします。で、起きた時にそれを覚えてなかったとしても、その情報が、有効に使われるように必ずなっていくと言われています。で、必要な時が来たらその情報が何らかの形で示されるようになっているとドリン先生は言われてました。で、寝る時に天使たちにお願いしてみるのも、一緒にいてもらうのも一つの方法になります。で、いろいろな天使がいるんですけれども、ここではちょっと代表的な天使だけ解説していきます。で、大天使ウリエルは問題解決の天使と言われていて、なんか解決したい問題があるという時はウリエルにお願いするといいですね。で、パストライフ、過去性ですね、過去性について見たい時にはロジエルにお願いするといいですね。で、今抱えている何らかの問題が何をやっても解決しない時というのは、過去性から引きずっている問題であることって結構あったりします。で、そういう時にロジエルにお願いして、今抱えている問題に、関係する過去性を見せてくださいとお願いしてみるといいかもしれませんね。で、過去性というのはオーラに刻まれているんですけれども、例えば夢とかもそうなんですけれども、香りとかで思い出すこともあったりするんですね。なので香りにも注目してみるといいかもしれません。ではお次、メタトロンですね。メタトロンというのはエネルギーをクレンジングしてくれる天使と言われていて、でネガティブなものを浄化してくれる天使でもあります。で、お次ハニエルですね。ハニエルはサードアイを開くのを助けてくれる天使でもあり、あとサイキック能力を高めてくれる、そんな天使でもあります。で、大天使ミカエルはもう万能選手と言われる天使で、守ってくれる、保護してくれる天使 で、さらに悪夢からも守ってくれる天使なの で、最近ちょっと夢見が悪いという時は、大天使ミカエルに お願いしてみるといいかもしれません。では、夢を思い出すエクササイズについてですね。で、夢というのは朝起きた時になんとなく覚えているものなんですね。でもですね、もうほんと時間の経過とともにすぐに忘れてしまうのが夢になります。なので朝起きたら、夢の解析をしたいという時には夢日記を書くんですね。で、すぐに、夢日記の覚えていることを書くという習慣をつけていくことによって夢を覚えていられるようになっていきます。で、もう一つの方法としては、目覚めるときに可能であれば柔らかな自然の音とかで目覚めるのがおすすめになります。で、滝の音とか水のせせらぎの音とか森林浴の音とか、そういう音楽で、目覚めることによって夢を忘れないようにもなっていきます。で、メリッサ先生がおっしゃられるには、爆音でピンと目覚まし時計が鳴った瞬間に夢は忘れてしまうと言われています。そこでパッと切り替えが起こるんですね。なので夢を覚えていたい時は、できる限り優しい音色の目覚まし時計で起きることがおすすめの方法になります。あとですね、夢を思い出すエクササイズとして、で、 意識が起きたら右にゴロゴロして、でさらに左にゴロゴロしてみたりするんですね。でなんでそれをするかというと、私たちは寝ている間に無意識のうちにいろいろな体勢になってるんですね。でなので起きた時にもう一度その時の体勢になることで夢を思い出すこともあったりします。なのでそのゴロゴロしてみるのも行ってみるといいでしょう。では、ゆっくりした時間が取れる時にぜひドリームガイドと出会う瞑想を行われてみてください。こちらの講座のスタートの瞑想というのもあるので、ドリームワークの瞑想も合わせて行われてみてください。で、ドリームガイドと出会えなかったとしても、一番最初から出会えるということではないんですね。なので、何度かチャレンジ してみることで、必ず出会える時が来るので、ぜひやられてみてください。世界が広がっていくはずです。では、また次の動画で夢について解説していきます。